タカです。
南沢です。世界史心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきます、
はい、
この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表し合うといったものになっています。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今週はオスマン帝国の歴史入っていきます。
やった、オスマンだ。
イエス。今日はですね、でも結構初回で終わっ、初回でね、結構最初の方で終わっちゃうんで、この次からなんか歴史にこう入っていくかなっていう感じになってますね。
はいはい。
だから前さばきって感じですね。
はい。
で、オスマン帝国はそもそもね、一昔前まではオスマントルコって言われてたんですよね。
うんうん、そう。
うん、で、今はまあオスマン帝国っていうのがまあ主流なわけなんですよ。
うん。
で、その名のごとくというか、オスマントルコのその名のごとく、トップはトルコ人だったわけですよね。
うん。
ただ、ここっていうのは、まあ、アラブ人であるとか、スラブ人、ギリシャであるとか、エジプトなど、もう多種多様な民族を擁していたっていうのがあるので、オスマントルコというには、ちょっと違うかなというのがあるんです。
はいはい。
だから今の方、今で言うと、オスマン帝国の方が適切だと言われてるわけですね。
なるほどね。はい。
で、このオスマン帝国成立っていうのは1299年。まあ、約、うん、まあ、14世紀ですね。14世紀に、成立するといった感じで、もうかなり後の方ってことですね。
うんうんうん。
うん。で、滅亡するのっていうのが20世紀の初頭なんですよ。
うんうん、そうだね。
うん、そこまで来てるってことなんで、まあ、600年以上続いた大帝国でしたねと。いうところになってます、
はい、
で、このオスマン帝国の最大版図、まあ、どれぐらいのエリアを持ってたのかなというと、まあ中東あたりですね、まあ、主戦場となったら中東あたりですよ、
うんうん、
中東あたりで、そこから北アフリカまで、
はい、
で、あとはヨーロッパ、まあヨーロッパの全土とかでそんなんじゃないけど、まあ、ハンガリーぐらいまでは行ってますね。
うんうん。
うん、で、セルビアとかそこら辺行ってます。っていうところなんで、まあ、広い半島でしたね、といったところで、このオスマン帝国の最大半島っていうのはどれぐらいの広さだったのっていう話なんですけれども、
うん。
まあ、ちょうど同じぐらいで言うと、アレクサンドロス大王のマケドニア帝国と同じぐらいでした。
はいはい。
うん。ちょっと分かりにくいですね。
うん。
で、まあ、ちょっとそれよりは広いんだけど、ローマ帝国よりちょっと少ないぐらい。
はいはい。
って考えるとめっちゃでかくない？
うん、でかいね。うん。
ああ、それぐらいでかかったってことですよ。ローマ帝国ぐらいだったなって思うと、
めっちゃでかい、
ね。めっちゃでかいねってなります、うん。うん。っていう大帝国でしたと。で、まあ、オスマン帝国っていうのが、なぜここまで成長できたのかっていうところですよね。気になるところっていう、うん。で、まあ、理由は何個かあるかなと言われているんですけれども、一つとしては、まあ、民族性というところもあるんですけれども、宗教的な自由がある程度認められていたっていうのは一つあります。
はいはい。
これは、その前回の、スペイン、ポルトガルの時にもちょっと話してはいるんだけど、イスラム教って若干寛容だよねっていうのもあるわけですよ。
うんうん、
だからこのムスリム、まあ、イスラム教を中心した国家っていうのは、まあ、第一義的にオスマン帝国はありました。パチュレンク、うん、っていうのはあったんだが、キリスト教であるとかユダヤ教の非ムスリムっていう人たちの存在もまあちゃんと認めていて、ただこうある程度権力は絞りますよと。その人たちがキリスト教のままめちゃくちゃ偉くなるってことはならないんだけど、
うん、
ただ、その権力が制限された中で、社会経済であるとか、一応その中にはちゃんと役割を与えられて、重要な存在として機能していたと、
うん、
いったことですね。うん。だからそんな弾圧みたいな感じで差別とか、そこまではされてなかったよといったところなんですよ。
はいはい。
うん、で、まあ、これで、まあ、帝国内でこう多民族もあるし、他宗教も認めてますっていうところで、なんとなくオスマン帝国って平和共存っていうのを実現していたわけですね。 そうなるとそんなに反乱起きないですよねっていうね、
うん
まあ、よく起こるじゃないですか。反乱起きてボコボコ他から攻められるっていうのがなくて、まあ、結構、はいはい、結構ちゃんとみんな機能していたと、
はいはい、
言った感じですよね。まあ、これだけでは強くならないですよね、
うん、オスマン
で。やっぱりなんか軍事的ななんかあったんじゃないのっていう話なんですけども、うん、で軍事的な理由としては一個あるのがこうイエニチェリっていう存在、
はいはい、
なんとなく聞いたことありますね。
なんとなくあるね、うん
うん、イエニチェリっていうのはまあ、意味で言うと新しい兵士って意味なんですよ、イエニチェリ、
うん、
でこのイエニチェリの存在っていうのはオスマン帝国にとって常備軍であり、まあ、常備役みたいなもんですね。常備軍であり親衛隊であり、うん、鉄砲を持つ歩兵の精鋭部隊という意味なんですね、うんうん、で少数精鋭の部隊だったと言ってもらいます。
はいはい、
うん、まあなんか普通っぽいですね。
うん。
なんとなく。うん。ただ、この頃のヨーロッパの軍事的な、まあ雰囲気で言うと、
うん、
傭兵が結構主流なんですよね。
はいはいはいはい。
雇われてる兵みたいな。とか常に鍛えられて、うん、まあなんか昔で言うスパルタみたいなあったじゃないですか。
あったね。はいはいはい。
鍛えて鍛えてみたいな。で英才教育して選手を育てていくみたいな感じじゃないですよね今って。
ヨーロッパって。なるほど。はいはい。
なんや金で雇って戦ってもらってみたいな。
うん。
だから自分たちでそんなに鍛えてないみたいな、勝手に鍛えてる、
はいはいはい、
感じの中でゴリゴリに英才教育しているっていうのがこのイエニチェリなわけなんですよ。
はいはいはい。
だから強かったよねっていうのもあります。うん、
なるほど。
でこのイエニチェリになる方法、まあ、条件っていうのを工夫してたりとかします。
うん、
それが、まあ、まずこの、ね、イスラム王朝の国家において、まあ、侵略するところってまあ割とキリスト教の、うん、まあ、地が多いわけですね。
うん、
まあ、なので、こう征服地には多くのキリスト教の方がいますと。でこのイエニチェリになる人たちっていうのはキリスト教の中から選ぶんですよ。
はいはい。
キリスト教の中から、なんか才能ありそうだ、軍事的な才能ありそうだなっていうものをオーディションするわけですね。オーディションして、うんうん、でその人で受かった人たちっていうのはさまざまな特権を渡すんですよ。
はいはい、
うん、なんかね土地あげるよみたいなね、お金あげるよみたいな感じで、うん、特権を理由にイスラム教に改宗させるんですね。
うんうん、
で改宗、まあ、ここね、さっきの自由度なんやねんって話なんだけど、まあでまあ改宗させますと、
はいはい。
それは特権を持って、お前らの自由を持って改宗させるっていうだけなんだけどね。
うんうん、
改宗させて、そこから英才教育をして育てていくんですね。
はいはい。
で、これなんやねんって言うんだけど、まあ、さらにプラスして条件があって、まあ、妻帯を禁じられているわけですね、
はい、
妻を持つことを禁じられている
はい、はい、
ということは何が起こるかというと、その人たちがどんなに頑張ったところで一代限りになるわけですね。子供が作れないになるというので、まあ、他の国とか、まあ、ローマ帝国とかでもあったけど、やっぱり軍隊における権力を持っていく人たちっていうのは反乱を起こしますよね。
うん、
でどんどん権力が代々続いていくと権力集中化しますよねっていうのがないんですよね、
うんうんうん、
一代限りで終わっちゃう。だから権力の硬直化っていうのが起きないようになってたということなんですよ。
はい、なるほど、
うん、なるほど。でここまで言ったんですけど、最も言えることですね、
うん、
最もこれじゃっていうのが、まあ、イエニチェリ持ってたんですけど、重火器の実戦投入がめちゃくちゃ早かった
もう関係ねえよ思想とか。
うん、それですねと、
うん
うん、この時代において、まあ、早く、銃あとは大砲っていうのを早く使ってたのがオスマン帝国だった、うん、
はい、
うん、でこの頃っていうのは、まあ、騎士騎兵がだったりだとか騎士、うん、で、まあ、馬に乗って戦うみたいなのが主流だった中で、うんうん、 まあ当然ね、いますよ。まあ、あの、オスマン帝国にも騎兵いるんですが、それと、やっぱ歩兵のイエニチェリ、大砲、まあ銃を持った歩兵っていうのはうまく使い分けるというところで、
うん、
彼らはどんどんのし上がっていったと。
はい、はい。
ですね。じゃあちょっと歴史に入っていきましょうか。はい。
はい、はい、はい。
で、まあ、オスマン帝国の創始者っていうのは、まあ、当然ですね、オスマン一世。
うん、
そこはもうオスマンベイという人物です。
はいはい。
まあ、ただこの人はね、詳しくは出自分かっていないわけなんですね。
あ、そうなん。はい。
まあ、ただ言えることではですね、
うん、
トルコ系の遊牧部族のようなもので、まあ、それの長をやってるわけですね。
はいはい。
うん。で、まあ、この位置としては、ビザンツ帝国ですね、
うん、
あそこのすぐ下あたりだったんですよ。
はいはい。
で、まあ、今のトルコの中で、まあ、黒海の下あたりですね、
うん
うん、でこのあたりっていうのは、まあ、まあすごい広いけれどもアナトリア半島って言われてるわけですね。
はいはい、
うん、でこのアナトリア半島っていうのは、彼がこう出る前は、
うん、
イスラム王朝のルームセルジューク朝っていうね、これもイスラム王朝ですね。また難しいですけど、ルームセルジューク朝っていうのがいたんです
よ。ルーム、はい、セルジューク朝、はい、
いたんですよね。でこいつらがモンゴル帝国にグイグイ来られたわけですね、
はい、
来ました。モンゴル帝国どんどん来ました、うん、もう西にどんどん来て、侵入によってルームセルジューク朝が、衰退していくんですよ。
うん、
まあ、メガネ立ってた時はまだいたんだけど、まあ、どんどん衰退してちっちゃくなっちゃった。で、まあ、ついにはルームセルジューク朝も滅亡するんですけれども、
はい、
で、どんどんモンゴル帝国にブワーって来られた後いなくなっちゃったのね、モンゴル帝国さんね。まあ、
はいはい、
半国として残ってるんだけど、あの、まあまあいなくなっちゃって、でこのアナトリア半島の支配っていうのがクリアになったんですね。まあ、すげえモンゴル帝国の時に似てると思ったんだけど、
うん、
まあ、支配が空白のエリアになったと。でそこで群雄割拠の小国がどんどん立ち並んでいったっていうのがオスマンって、その中の一つっていうのがオスマン帝国。
あ、はいはいはい。
まあ、帝国ではなかったけど、まあ、オスマンの部族っていうのが立ち上がったというわけなんですね、
うん、
だから、この、まあ、オスマンベイに関しても、まあ、出自は分かっていないが、まあ、トルコ系だったんですねというのがあったりとか、まあ、モンゴルの方での動き、あそこで言うと突厥が滅ぼされた時に、まあ、どんどんそれも西側に逃げていって、でトルコ系の人たちがここに入り込んできたっていう、まあ、どんどんこう西に寄ってきた中の一つの部族だったんじゃないのっていう話ですね、
うんうん
うん、でこの、オスマンの部族はですね、まあ、当初は70人ぐらいの、ね、こう部族であったらしいんですけれども、まあ、やっぱり遊牧民族なわけですよ、
うん、
だから一箇所にとどまらないですね。夏ここら辺に行こう、冬ここら辺に行こうって、まあ、なんとなくフラフラするわけですよ、彼らっていうの
は。はいはい。
で、移動時はキリスト教の、その土地の領主にね、荷物預かってもらっていたんだけど、移動時になんか妨害されちゃったりとかしたわけですね。
はいはいはい。
それにぶち切れて、そのキリスト教徒とこう戦いになるんですよ、オスマンが。バーンって。70人。はいはい、で、それで倒しちゃうわけですよ。そしたらもう、周りのキリスト教のね、人たちも、うわ、やばいと思って、こいつらをなんとかしようみたいな感じになるわけですけれども、オスマンベイは自衛のためにね、周りの選手も抱え込んで、まあ、ついでに領地も広げて。
ついでにね、はい。
ついでに領地も広げてっちゃって、まあね、もうどんどん攻められてるから、もうそこももらっちゃおうつって、もらって、広げてて、土地とか財産っていうのを選手に与えて、あ、こいつ、オスマンベイのとこに行ったら、すごい土地もらえるらしいぞ、金もらえるらしいぞ、行こうぜって選手が集まってくるっていうところで、どんどんどんどん広がっていったのが、このオスマン帝国なんですよ。
うんうんうん、
要はね、無政府の状態から、大規模勢力になったボスっていうのがオスマンベイだったわけですね。
あ、はいはい、
まだ国家としては成り立ってない、ただの暴れん坊のヤクザ集団っていうのがオスマンベイでした。うん、
なるほど。
ところで、まだそういう状態の中から、いかにしてどんどん超えて成り上がっていく のかといったところが次かといった感じになります。
はいはい、なるほどね。
はい、なので今日はここまでというところですね。オスマン帝国ですね。
まあまあまあ、
あの南さん、あのでは俺も思ってるけど、まあ、出なんかオスマン帝国ってなんやねんみたいな、
うんうん、
結局数字わかんないんかいっていつもなるよね。結局よくわかんないね。
しれっとあるよな。
そうなんだよな、しれっとそこにいたんだよな。
そうそうそう、オスマンってそういうイメージあるわ、イメージ通りだったわ。
うん、
しれっとそこにいてしれっと大国になってんだよな。
しれっとなれるもんだなって思うけど、それしかないんだもんねって。
やっぱこの後の世界史を見るっていうかさ、
うん、
この後の世界史って結構知ってるとこ多いじゃない、この後ってだいぶ近代史になって、
うんうん、
そうするとだんだんやっぱり存在感強くなってくるのがオスマンさんですから、
うんうんうん、
なんかどう絡んでくるのかなっていうのは一生楽しみだったから、今回は楽しみに聞いてたわ。
はい、まあね、荒らすのは次ですからね。
そう、荒らしてくからね、こっからね、
うん、まあ荒らすも荒らすよね。
いやもう世界がオスマンに振り回されるもんね。
うん。
割と。
でもなんか、やっぱりでも見ていくと、次話すが、まあ、オスマンにも目的というか、大義という、うん、なんか、こうなりたいみたいなのがあるわけですよね。
はあはあはあ、なるほどね。
それに向けて動いてた結果なんだよねっていうところ。
はいはい。
うん、いやただただなんか、荒らし回ってたみたいな集団ではないんだなっていうことはまあわかるわけなんだけど、
まあ羊のとこはね、だいぶただのなんかヤンキー集団たちみたいなね、
うん、そうそうそう
だったけど、まあまあ次第に変わっていくというか、
うん、結局その宗教的な話でも、まあ、寛容だったよねって話はあるけれども、
うん、
だって、この頃だってね、まあ、ちょっと先の話になったりとかするけど、全然この王様がキリスト教の人をめとったりとか、そのしてまた子供が生まれてみたいなこともあるわけなんで、
はいはいはい、
だから全然寛容だったんだけど、まあ、ちょっとやっぱ進んでいくとそこが変わってきたりとかっていうのもあるんですね。それこそスレイマンっていう、こう、まあ、カール5世ぐらいの時代とかになってくると、ちょっと流れやっぱちゃんとしてきたなみたいなね、
うんうん、
うん、流れも出てきてるわけで、今はやっぱりその民族とかなんやねんぐらいも分かってないみたいな。うん、そんな感じなのかもなっていう、
はいはい、ね、
オスマンベイってね、
でも意外と知らなかったわ、その人。
まあオスマンだからオスマン一世ですね。ただオスマン一世っていうのは本当に何もしてないに等しいんだよね。
はあはあはあ、建国の意味ではってこと？
まあまあな、本当、うん、建国もしてないっていうかな。
そうだよね。
そうそうそう。
そこは何もしてないんだよね。
うん。まあよく言う、なんつうんだろうな。織田信秀ぐらいじゃないですか。
何もしてねえ。それはまじ何もしてねえ。
うん。なんだろう。こっからなんですよって、ちゃんとこう、成り上がっていくみたいなところ
は
ね。
はいはいはい。
割と何も、成し得ないまま亡くなったのがオスマンベイっていう感じです。
なるほどね。
ただ鎖を打ったって意味で多分ね、最初の名前になってるんでしょうね。
通りで何も知らないわけだよね。なんか何かを成し得た人は聞くもんね。真の始皇帝しかり、
そうね、
チェンギス・ハンしかり、そうそうそうそう、聞かないってことはそういうことなのか。
そうだ、オスマン帝国における有名っていうのはスレイマン一世なんですよね。
ああ、それは聞いたことあるもん。
うん。それはダイブアト。
ダイブアトなんだ。
だいぶダイブアト。
ば、
ですが、まあそこが、だからやっぱりそのね、カール5世とか、そこら辺のもう、ドンパチ、もう戦争になってるあたりですね。
はいはいはい。なんかオスマンって名前を聞くと、やっぱドンパチ戦争のイメージ強すぎて。
うんうんうん。
まあ、重火器云々の話も出てきたけどね、やっぱりね、そういう武力のイメージは強いわな。
そうだね。文化的な何か全然わかんないね。
そうね、聞かないね。
聞か ないし残ってんのかなって感じ。
確かにね。その後散々な目に遭いますからね。
そうそうそう、広げるだけ広げてね。
そうそう、
でもなんかこう似たような動きになるというか、うん、北アフリカあたり逆に気になってくるんだよね。北アフリカのあたりとかね、
あの辺もね、なんかヨーロッパにしっちゃかめっちゃかにされてたりするから。
こここそぐちゃぐちゃじゃないっていつも思う、ね、エジプトあたりとか。
いや、エジプトね、最初の方に出てきたけど、それっきり出てこないもんね。
すぐ侵略されて、またあれ、うん、また北アフリカかいって。また同じとこ、侵略されてるの。同じとこ。
しれっといつもいつもさ、エジプトに侵攻してみたいなのがさ、一文入り込むけどさ。
うん。
エジプトは今どうなってんだよって思うときはあるね。
お前頑張れよってもっとね。
無理言うなよっていう。
フリーパスやんけっていう。
なんか暇な時エジプトに侵攻してるもんだから、ヨーロッパ人。
うん。やっぱ中、なんかね、南さん見たことあるかわかんないけど、その北アフリカとかのこう侵略したエリアっていうのは、中途半端にやっぱこう海沿いがスーって侵略するから、逆に非効率じゃないっていつも思っちゃうんだよね。
ああ、なるほどね。見たことないわ。
うん。大体 そこら辺がね、あ、カルタゴの時とかまさにそうだけど、
はいはいはい、
うん、すごい薄く北アフリカを侵略するよね。まあ多分その人は多分砂漠とかなんだけど、だからなんかあれなんだけど、
うん、
多分だけどね、なんかすげえ非効率だなそこのエリアって思う。だからすぐ侵略されちゃうんだよと思って。
だからいつもさ、エジプトに侵攻してっからさ、今エジプトはどこの支配下なんだよってたまに思うもん。
ね、エジプトだけをこう縦軸で見たら面白くないか分かんないもんね。
分かんないんだと思うわ。
今俺はどこの国に属しているんだって思いそう。
今俺たちはローマ？オスマン？あれ何みたいな。
誰？つって。俺誰？つって。いやでもすごくない？でもそれでさ、エジプトっていうのはさ、ずーっと文化が残り続けてるわけでしょ。
うん、そうだね。
うん。それはなんか、あったんだね。触れちゃいけない何かがあったのかね。
まあ、なんかあったんだろうね。そのなんか、文化を大事にじゃないけど、優れてたからやっぱり壊したくないとかあったかもしれないよね。
うん。なんかさ、あれだけさ、こう、モンゴルとかいろんなとこはさ、もう燃やされちゃいましたみたいな話、よくあるわけじゃない。
うん。
ね。たださ、やっぱエジプトってそうなってないわけだよね。
そうだね。
まあなってるとこもあるかもしれないけど、あんなものが残ってるっていうのはさ、やっぱ昔の人もさ、こんなやつ壊しちゃダメじゃないって思ったりとかするのかな？
するんじゃない？
あれ、あの頃から、いや、ここはエジプト文明で古代7世からあったやつだから、じゃあ壊さないでおこうって思うのかな？
壊さないでおこうって思ったか、地域の人がよっぽど反対したか。
ね。でもエルサレムとかボコボコになるわけじゃん。
まあそうなんだよね。
うん。いやだからあれは不思議だなって思うよね。
まあ壊す意味もなかったのかもしれないよね。宗教的な建物でもないだろうし、ピラミッドみたいなのとかは。
ああ、公民館的なね。
うん。
ああ、分かんない。
それが正しいかはね。墓だからさ。
まあまあまあ壊すまでもないかみたいな。
うん。宗教的に邪魔になるもんでもないし、キリスト教とかから見て。
そうだね。そうだね。墓だもんね。
そうそうそう。まあ、壊す必要ないかって。
あ、よく建てたよね、みたいな話なのかな。
なんじゃない。あれがね、なんかキリスト教にとって邪魔な宗教の先人の墓ですって言ったら壊してたかもしれないけどさ。
私ね、まあ、資料がいっぱい格納されてますとかね。
うん。
そういう話だったらちょっと別かもしれないけどね。
そういうわけじゃないのもあって、壊す労力に見合ってなかったんじゃない。
そうだよね。なんかオブジェだもんね。
そうね。役割のない東京タワーみたいな。
確かにね。日本を倒そう日本を倒そうっつって東京タワーって行かないもんね。
壊してどうすんのそれみたいな。
まあそうか。まあまあ分かんなくないけどね。あいつらの心をなんかね、まず削ろうみたいな思ったら象徴から壊すみたいなありえそうだけど、
まあそうね。そこまでそういうのはあんまり考えてないんじゃない当時の人は、うん、
僕らが一番壊されて うわーってなるのは何かね。
まあでも、まあでも京都関連じゃない？
ああ。まず、金閣寺から行く？
そうそう、清水とか金閣寺とか。
まあ、そっから燃やしていったらちょっとやる気出ないか。
うん。
もう。
まあ、それか、めっちゃ苛立って反撃するかじゃない？
確かにね。
それこそだから武道館とか東京タワーとか言われてもだもんな、別に壊されても。
あの東京タワー意外と心折れるかもな。センセーショナルだよね。
意外とね。
なんか映像として。
まあなんか高度経済成長の、
うん、
あれ象徴感もあるし、
飛行機でもこうバーンと墜落ぶつけられたらね、
うん、
怖いよね東京タワー。
嫌な気持ちにはなるね。
うん、わあ終わったわーって最初に思いそう。
絶望感はあるかもね。でも東京でいたらそんなもんだよな。
でもね、スカイツリー、東京タワーあたりおられたらちょっとやる気出ないかな。あ、国会議事堂？
いやー、なんかどうでもよくなっちゃうわ。
まあそうだよねってなっちゃうかな。
うん。まあ、なんかそこ狙うよねっていうか、政治的な意味で。ペンタゴン狙われるみたいなもんでしょ。
確かにね。
そこ狙うでしょってなっちゃうから。
あれは？新宿の国運タワーは？
超どうでもいいじゃん。
かっこいい建物は。
超どうでもいいわ。
あ、六本木ヒルズ。
いや、マジどうでもいい。
あ、ほんとその2つぐらいかもね。ディズニーランドは
どうでもいいだろ。娯楽の象徴でしかねえよ。
なんか、
まあ、心折られるで言ったらそうね。東京だったら東京タワー一択じゃない？
道頓堀あたりはね。
マジなんでもいいだろ。
確かにな。
やっぱりあれなんじゃない、歴史があるもんの方が嫌だわ俺は。
そうだね。
スカイツリーより東京タワーの方が嫌だ。
そうだね、確かにね。
うん、
センセーショナルな映像になるよな。
そうね、日本といえば感がやっぱ東京タワーにはあるから。そこなくなるのは嫌だね。
確かにな。うん、それで言うと俺京都よりも嫌かもな。なんか映像を想像するに。
はいはいはいはい。
やっぱ高い建物がボキって折れる感じ嫌かもね。
はいはいはい。
はい、まあまあ。
まあ冷静に富士山とかも嫌だけどね。
まあ、富士山行けるもんなら行ってみろって感じ。
なんで壊すねんって意味、壊して、なんで意味があるんだよってのあるけど、富士山壊れるの嫌だね。
富士山壊れたら、うん、ちょっとその危険、命の方だよね、一瞬で来るのね。やばいよねって、死ぬって。
精神的にも嫌だよ、ちょっと。
叩いちゃいかんってなる。まず。
富士山壊れるってなんだよと思うけど。
そう、まあ。噴火させちゃいけないからね、怒らせないでってなっちゃう。
富士山の上半分吹き飛んだとかちょっと嫌だよ。
ね、富士山噴火したらだって関東終わりだよね、多分。
まあまあまあね。
うん。
噴火してするとかはさ、富士山の起源してだから知らないけどさ、
うん。
なんか爆弾とかで富士山の上半分吹き飛びましたは嫌じゃない？
そうね。うん。なんか絵が想像できないよな。いや、なんかお前ら大丈夫ってなるぞ、逆に。なんだろうな。最初そこなんてな。
冷静に嫌だけどな。
いや、そうね。
なくなった時の喪失感はある。
どこをする、どこにするって言っても、会議したちゃんとみたいな感じになるよね。
でもなんか国民的なあれとしての喪失感はあるわ。
そうね。さあ、結局、その東京タワーっつったら、究極建てられるんじゃん。
うん。
同じやつを。
そうだね。
富士山は建てられないよ。
うんうん。
だから一生あの銭湯のあの富士山を見ることはできないと。
うんうん。
ってことになっちゃうわけで崩れるよね。
そう、うんうん、そう、それがやっぱりでかいね。大きいなと思う。うん、
自然なものってもう修復不可能だからね。
そうそう、修復できないっていうのがね、
うん、究極だって金閣寺だって建てられるわけだから。
まあ何回か建て直してるしね、あれね。
うん、できるわけなんで。富士山はもう無理だね。ピラミッドみんなでピラミッドを作るってなるよねもう一回
修復作業とか入ってほしくもないから、よりそう嫌だよな。
うん、いや難しいですね。次はね、オスマン帝国の歴史にも深掘りしていくといった感じで、まあ、次で終われるかなと、
うんうん、
って感じですね。まあ、これもまあすごい長い大帝国なんで、途中までで切るといった感じかなと思ってます、
はい。
じゃあ締めていきましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ199になったマーク Gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。それではまた来週お会いしたい。タイガと
南沢でした。